日経マネーの学びポッドキャスト、レイナのマネーの扉 The Gate of Money。
皆さんこんにちは、タレントのレイナです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー勉強中の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのはマネー報道グループ長の手塚まなみさんです。手塚さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はですね、毎年この季節ならではのお金のイベントについてお話ししようと思います。なんだかわかりますか？
あ、前にも取り上げたのでわかります。ズバリ確定申告ですね。
正解です。2023年分の確定申告は2月16日に通常の申告の受付が始まって、3月15日が提出期限です。医療費控除やふるさと納税などで還付だけを受けたいという人は1月頭から受付が始まってますので、もう還付申告を済ませたよという人もいるかもしれません。そして今日は確定申告の中でも個人投資家に大いに関係のある株式や投資信託、 FX、 ビットコインなどと税金の関係について取り上げたいと思います。
投資にまつわる確定申告のやり方ということですね。詳しく教えてください。
さて、そもそも株式や投資信託などの金融商品を売買するためには証券口座が必要ですよね。で、この証券口座にはいくつか種類があって、今話題のNISAもその一つです。ただ、NISAは非課税制度なので、NISA口座で売買した株式や投資で利益が出ても、当然確定申告の必要はありません。
私もNISAは利用していますが、そういえばNISA口座を作った時、同じ証券会社でもう一つ別の証券口座も作る仕組みになっていました。
そうなんです。NISA口座のみを開設することはできなくて、同時に証券総合口座も開設することになっています。NISA以外の口座は税金がかかる、課税口座と言われますけれども、さらに一般口座と特定口座の2種類に分かれます。この2つは何が違うかというと、金融機関が1月から12月までの1年間に口座内で行った取引の内容や損益を記した年間取引報告書、これを作成してくれるかくれないかなんですね。特定口座なら証券会社がこの報告書を作成してくれるので、ほとんどの人は特定口座で取引をしていると思いますね。
私も特定口座を選んだような気がしますが、その上さらに源泉徴収ありか源泉徴収なしかも選んだ記憶があります。
はい、特定口座は源泉徴収ありなしの2つに区分できます。源泉徴収ありを選ぶと、利益が出た時におよそ 20% の税金が自動的に引かれて、証券会社が私たちに代わって納税してくれますので、確定申告は必要ありません。一方、源泉徴収なしだと自分で確定申告をする必要があるんですよ。
どちらを選んでる人が多いんですか？
圧倒的に源泉徴収ありの特定口座です。日本証券業協会によりますと、証券会社に開設された特定口座のうちおよそ 95% は源泉徴収ありだそうですよ。
電子化で便利になったとはいえ、やっぱり確定申告しなくて済むというのはメリットが大きいですよね。
先ほど特定口座で源泉徴収なしの人は確定申告をする必要がありますよと言ったんですが、会社員とか年金生活者で給与所得が年収2000万円以下だったり、公的年金の収入が400万円以下で、給与や年金以外の所得の合計が20万円以下だったという人は申告は不要です。
そうなんですね。ということは逆に源泉徴収ありの特定口座で取引をしている人の中にも確定申告をした方がいい人もいそうですね。
鋭いですね。その通りです。特定口座はNISA口座のように一人一つだけとは限らないので、複数の証券会社に持っている人がいますよね。まず2023年に全ての口座の運用がプラスだったという人は確定申告は不要です。税金がすでに源泉徴収されてますからね。ただ A 証券の特定口座はプラスだったけど、 B 証券の特定口座はマイナスだったという人は、確定申告をすれば還付が受けられます。これを損益通算と言います。
その言葉を聞いたことがあります。損失と利益をぶつけて税金を減らせるんですよね。違う証券会社の口座間でも損益通算はできるんですね。
はい、NISA口座だけは損益通算できないんですが、それ以外はできます。損益を通算できるのは上場株式、公募株式投信、いわゆる一般的な投信ですね。あと国債とか外国国債、社債などで売却益や売却損、配当金、分配金や利子などが対象です。
実際の計算ですが、 A 証券の特定口座では1年間で100万円の投信の分配金があったけど、 B 証券の特定口座では株式を売却したところ100万円の譲渡損が出たという場合、合計すればゼロですよね。
そうですね。でも源泉徴収ありの特定口座だと100万円の分配金からおよそ20万円の税金が引かれてますよね。確定申告をすればプラス100万円とマイナス100万円が合算できて利益はゼロ、つまりすでに源泉徴収されたおよそ20万円が還付されるというわけなんですね。
そういうことですか。それなら絶対に確定申告した方がいいですね、他にも申告をした方が得になるケースはありますか？
2023年に株式や投資の売買でマイナスになったという人は、とにかく申告した方がいいと思いますよ。損益通算以外にも株式の損失繰越控除という仕組みがあるからです。これは今回確定申告をしておけば、確定した損失を2024年、25年、26年に生じた利益から差し引くことができる、つまり節税ができるということなんですね。例えば23年に株取引で250万円の損失が出たけれども、配当や利子で20万円のプラスがあったというケースを見てみましょうか。
これは合算すると230万円のマイナスですから、23年分について税金はかかりませんよね。
その通りです。で、ここで確定申告をすることが大事です。そして2024年は株式の取引はしなかったので損益はゼロだけど、また配当や利子で20万円のプラスがあったとします。本来はこの20万円に課税されるはずですが、23年のマイナス230万円が繰越控除できるので、プラスマイナスで210万円の損失が出たことになるんですね。
なるほど。ということは24年分もまた税金はゼロですね。
はい。さらに2025年には株の取引で50万円のプラス、さらにまた利子や配当で20万円のプラス、トータルで70万円の利益が出たとしても前年の210万円の損失を繰り越しできるので、税法上は140万円の損失が出たということにできます。またもや税金はゼロ。同じことを26年までできます。ただし毎年確定申告書を提出する必要があります。
23年に資産運用で損をしてしまったという人はぜひ覚えておきたい仕組みですね。他に注意点はありますか？
配当への課税についても知っておきたいですね。株式の配当や投資信託の分配金は配当所得になります。配当は受け取るときにおよそ 20% の税金が徴収されているので、基本的には確定申告をする必要はありません。でもあえて申告することによってお得になるケースがあるんです。
それはぜひ知りたいです。
配当所得への課税方法には3つの種類があります。1つ目は今言った源泉徴収で、これは申告不要です。で、残りの2つ、申告分離課税と総合課税を選ぶのであれば確定申告が必要になります。
この2つはどう違うんですか？
先ほど配当は株式の売却損になると損益通算できると言いましたよね。この損益通算をするなら申告分離課税を選ぶ必要があって、その場合の税率は株式などと同じ約 20% です。もし株式などのマイナスが大きければ、配当から源泉徴収されていた分の税金が還付されます。で、もう一つの総合課税というのは、給与所得とか年金所得など他の所得と合わせて税金を計算する方法です。
給与などと合わせて課税するということは、所得が多い人ほど適用される税率が高くなるということではないんでしょうか？
その通りです。ただし総合課税を選ぶと配当控除という控除が適用されます。ちょっと少々複雑なので詳細は省くんですが、この配当控除を使えることもあって、ある一定水準以下の所得の人だと税率が 20% よりも低くなるんですね。
どのぐらいの水準なのか目安はありますか？
上場株式の配当金について言えば、課税所得が330万円以下の人は所得税と住民税を合わせた税率が配当控除を加味すると 7.2% です。また課税所得が695万円以下だと 17.41% になりますので、この人たちは総合課税を選択した方が、税率は低くなりますね。去年の確定申告までは配当所得について住民税と所得税で異なる課税方式を選ぶことができたんですが、今回からそれはできなくなることだけは覚えておきたいですね。
なるほど。ところで哲子さん、2023年はかなり円安が進みましたよね。為替が大きく動いたので、外国為替証拠金取引 FX で大きな利益を得た人も多いんではないでしょうか。
FX とか CFD、 砂金決済取引って言いますが、これらの利益は雑所得に分類されます。先ほど株式や配当は損益通算できると言いましたけれども、この FX も同じような商品グループ、日経225先物とか商品先物などと損益通算できます。また FX は利益確定の時点では源泉徴収されていません。会社員や年金受給者ですと年間の利益が20万円を超えたら確定申告が必要ですよ。
税率はどうなってますか？
申告分離課税なので利益の高に関わらず税率は 20% です。申告するときは取引をしている会社から期間損益報告書をダウンロードしましょう。株式の年間取引報告書にあたるもので、売買損益やスワップ手数料の合計が自動集計されています。覚えておきたいのは、参考にした書籍や有料セミナーの受講料、FX 口座への振込手数料などは経費として利益から差し引けるという点ですね。
逆に損失が出た場合は何もしなくてもいいんですか？
いえ、先ほどの同じような種類の金融商品内での損益通算をするなら確定申告が必要ですし、確定申告をすれば株式などと同様に損失の繰り越し控除もできますよ。
なるほど。それから2023年は金の価格もかなり上昇しましたよね。もしかしたら地金や手持ちのアクセサリーなどを売ってそれなりの利益を得たという人もいそうですが、
まあ、実はですね、私ももう使わなくなった金の指輪を売ろうかと思ったんですけど、はい、ちょっと面倒くさくてまだやってないんですが、ただ、金やプラチナ、いわゆる地金みたいなものを売却すると総合課税の対象になります。所得を計算するときには50万円の特別控除が適用されます。さらに保有期間が5年より長ければ所得が2分の1に軽減されるんですね。ですから例えば買った金を5年1ヶ月後に売って100万円の利益が出た場合に特別控除50万円を差し引いてその金額を2分の1にします。なので課税所得は25万円になります。
会社員などの場合、これが20万円を超えたらやはり申告が必要ということですね。
そうですね。ただし自分のアクセサリーを売ったとか親からもらったブレスレットを売ったとかいう場合は、洋服や家具なんかと同じように生活用動産とみなされるので1点につき30万円以下の売却額なら非課税になります。
では最後にビットコインなど暗号資産への課税はどうなんですか？
暗号資産の利益は雑所得になります。雑所得というのは給与所得とか退職所得とか利子所得などに該当しない所得のことを言うんですね。公的年金などの所得、アフェリエイトなど副業的な収入、暗号資産の利益や生命保険の年金受け取りなどが該当します。
損益通算はできるんですか？
雑所得の中でなら損益通算できます。例えば2023年にビットコインの取引で損が出たという人は年金や副業収入とプラスマイナスすることができます。ただし年金収入で暮らすシニアの人たちが暗号資産で派手に取引するというのは、まあ、ちょっと税金とは別の意味で考えにくい感じがしますけれどもね。
それにしても金融商品によって課税の方法がかなり違っていて複雑ですね。
いや本当そうですね。この時期は税理士さんが無料相談を受け付けていることもありますし、国税庁のタックスアンサーというウェブサイトにはかなり詳しい説明が掲載されてますので、ぜひ参考にしてほしいと思います。
金融商品の税制は複雑ですが一つずつ覚えていこうと思います。今日は投資の確定申告について学びました。
続いてのコーナーはレイナのファニージャパン。
このコーナーは私のアメリカ在住経験と海外にいる私の友人たちから寄せられた情報をもとに外から見た日本の面白い点、不思議な点を毎回一つ紹介していくコーナーです。今回のテーマは日本の住所表記です。欧米では住所を建物番号と道路名で表しますが、日本はほとんどの通りに名前がついていないので、日本に来た欧米の人からは混乱するという声が聞かれます。手塚さん、日本の住所表記はどうしてこうなったんですか？
逆にちょっとお聞きしたいんですけど、アメリカではその例えば大都市でも田舎の方でも住所表記は同じなんですか？建物番号プラス
その、ストリートですね、ストリートの名前とあと市と州ですね、
で日本の住所表記なんですけど、これね、ちょうど半年ぐらい前にもツイッター、まあ X ですごい話題になったんですね、
はい、
日本の住所システムやばい、カオスだみたいな感じで、で、まあ、その時は、まあ、ある方のノートが話題になったんですけど、そのもともと日本の住所っていうのは 1873年、まあ、明治時代ですね。その地租改正で、まあ、土地に対して番号をつけたんですよ。
はい。
まあ、これを地番って言うんですけれども、うんうんうん、まあ、それが、不動産登記とか、今、その当時の徴税に使われるようになって、まあ、最初は、その測量に基づいて規則正しく、その地番を振ったんですね。どこそこ町、1、2、3、4番地みたいな。
はい。
で、これは土地一筆ごとに番号をつけて割り振っていったんですけれども、ただやっぱりそれからもう100年以上経ってるわけで、まあその土地の所有者が変わったりとか、
はい、
あと市町村が合併したりとか、地盤がどんどん複雑化していったんですね。まああと宅地開発とか区画整理とかあって、まあ分筆とか合筆を繰り返したりして、で、それで混乱がまあ、目立ち始めたので、1962年に住居表示制度っていうのを導入したんです。
はい。
まあ、これは今度は土地に番号をつけるっていうよりも、建物に対して住居番号をつけるようになったんですね。
ああ、なるほど。
だからまあ、都市部ではもう今一般的に住居表示が使われてます。
はい。
こう外区、まあ、ブロックに分けて建物に番号を振っていく。例えば、日経新聞の住所は、千代田区大手町 1-3-7 ですが、大手町1丁目っていうのが町名で、外区符号が3番で、住居番号が7番。これで表すんですね。ただ、この住居表示のシステムっていうのは、それを導入するかどうかっていうのは各市町村に任されてるそうで、まあ、例えば同じ自治体の中でも実施済みの地域とそうでない地域が混在してる場所があるそうなんですよ。だから、多分ここら辺も余計、日本の住所表示を複雑にしてる理由なのかなと思いますね。どうですか、なんか疑問に追われたことあります？
あります。なんか日本らしくないですね。その、なんでしょう、全国統一というか、なんかちょっと不効率な感じもするのかなと思うんですが、やっぱ場所によってちょっと違うということ
ですね。場所によって違うんですね。日本でも通りの名前をつけてる場所っていうのが有名なところで言うと、京都市がそうなんですね。例えば京都市役所の住所っていうのは、京都市中京区寺町通り大池上がる上本能寺前町488なんですけどまあこの上がる下がるっていうのは北なのか南なのか、
あ、なるほど。
で、東入るとかもついてる町があるんですけど、それはまあ東なのか西なのかなんですね。これはすごい日本っぽいなと思うんですけど、はい、通称が残ってるところがあるんですよ、
未だ
に、
はい、
例えば大分県の別府温泉とかだと、
は
い、いわゆる行政が把握している住居表示以外に、大分県別府市風呂本5組みたいな、学校の学級のクラス分けみたいな名前が町の人は普通に使ってる。
あそこは風呂本5組。正式なものではないってことですね。
風呂本5組だねみたいな。これ通称ですね。一方でだから行政の方は、その大技で把握してるんですよ。その大技温泉1050番地124みたいな、
うんうんうん。
だからこれをでも地元の人は、温泉1組2の2とかで呼んでるらしいんですね。はい。だけど、まあ、これね、ちょうど別府市役所の、ホームページを見たら書いてあったんですけど、やっぱりこれは混在してると非常に間違いやすいと。
まあ、そうですよね。
はい。特に別の市の人から見たら、温泉1組とか言われても分からないと、全く。なので、これをやっぱりその1962年に導入された、その住居表示のシステムにね、こう統合していこうという動きを、まだ去年とかでもホームページそれについて更新してたので、まだすごいホットな話題なんだと思うんですね。
そうなんですね、うん、
これはやっぱりそのマイナンバーカードみたいなものに記載される地番と、普段その人が自分でこうお店とかで書く住所の表記が違ってたら、やっぱり混乱のもとになっちゃうので、はい、まあだからそういった意味では、どんどん住居の表示から個性が消えていくっていう方向にはあるのかなと思います。
なるほど、面白いですね、うん、でもこんだけこう自治体によって違うと、日本人もそうですけど、外国人の方からするともう何が何だか分かんないですよね。なんか場所によって全然表記が違う。あ、
そうか。でも外国人の方も今地図アプリとか使えば別に目的地には行けますよね。
そうなんですよ。20年前とか私が子供の時日本に来た時になんかここに行ってくれって言われたらもう行き方全然分かんなかったんですけど、今はねスマホがありますし GPS もありますし結構簡単に見つかりますよね。
あれでも外国人の方も例えば Google マップとかで住所を検索するときに漢字入力できないですよね。
自動的に英語表記になったりするんですよね、今の Google マップ。
あ、すごい。
言語設定してると。
あ、そうなんですか。
でも外国人の方からすると方というか外国人からするとその日本って冒頭にもありましたけど結構その東京都とかが先に来るじゃないですか、そのアメリカでいうと州が先に来るみたいな感じで その感覚もちょっとないんですよね。なんかストリートはどれなのとかなんかそこがちょっと違うのかなっていう感じもしますね。
なるほどね。
まあ、でも面白いですね。
日本は平成の大合併って言って1999年ぐらいから10年間でもうどんどん市区町村が合併して市町村が合併して、まあ、3000以上超えてたものが2000今切るぐらいまでなってるんで、まあ、その過程でこう複数の町村をねこう合併しようっていう時にみんなそれぞれやっぱり自分の村とか町の名前に対する思いはあるんですけど、ですよね、
はい、
それをこう合併するときにこうどっかだけこう生かすわけにいかないので、結局東なんとか市とかになるとかね、そういう意味でどんどん個性が消えちゃって、それをまあすごい寂しいなと言ってる人はいるみたいですけどね。
そうですよね。メリットデメリットありますよね。こうやってこう統一化していくことによって、でもちろん整理はされていくんですけど、その手塚さんがおっしゃったその個性だったり歴史みたいなのがちょっと失われていくのは寂しい点もありますよね。
そうですね。
日経電子版のマネーの学びでは、これから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています。
今回は投資の確定申告についてお話しましたが、日経電子版マネーの学びにも関連した記事があります。例えば、NISA、まず証券口座から、課税の有無や納税手段に違い、所得税の節税、機会逃さず、外貨預金や株の利益確認などです。説明文にリンクがありますので、ぜひお読みください。
手塚さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
では、レイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。